Up to $26,000 per employee? They call it the 15-minute refund, but it's not a gimmick. It's for business owners who stuck it out during the pandemic. The Employee Retention Tax Credit, or ERTC. But time is running out to get started. Talk to the experts. JWC Advisors at iHeartTaxRefunds.com. Who are they? CPAs who will keep you on the right side of the IRS. So do it the right way. Go to iHeartTaxRefunds.com. That's iHeartTaxRefunds.com.
これだったらいけない。
1周年版にした方がいいってこと
でしょ。
はい、以上でスタートします。よろしくお願いします。
サンケイスポーツがお届け。サンスポ音声局、しゃべる新聞。こんばんは。サンスポ音声局ナレーターの加藤彩乃です。記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿ってしゃべるこの番組。金曜日のテーマは耳寄りサンスポ。サンスポ紙面に掲載された過去1週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。モームス AKB 育ての親、ダンス界の巨匠夏まゆみさんが死去。モーニング娘。や AKB48 らを育てたダンスプロデューサーの夏まゆみさんが6月21日に癌のため死去していたことが分かりました。61歳でした。葬儀は家族で行い、8月28日に東京都内でお別れの会を開く予定です。関係者によると、7年前に癌が発覚し、5年前から治療を開始していました。一旦寛解したものの、2年前に再発が判明しました。2ヶ月前に体調を崩して入院し、最後のテレビ出演は4月の TBS 系、それスノーマンにやらせてくださいでした。夏さんは18歳でイギリスに渡り、ニューヨークでダンスを学びながら役者やダンサーとして活躍しました。1998年には長野冬季五輪の閉会式で数万人が一度に踊るための振り付けを考案。1999年、モーニング娘。のラブマシーンでは老若男女誰もが楽しめる振り付けが話題になりました。また AKB48 の黎明期から携わり、現在のアイドル文化の基礎を作りました。ジャニーズ、宝塚歌劇団など手掛けたアーティストは300組以上に及びます。カタールワールドカップ主将、吉田麻也がなでしこジャパンに侍魂注入。20日に開幕するサッカー女子ワールドカップオーストラリア・ニュージーランド大会に向けた日本代表合宿が千葉で行われ、最終日の6日、練習冒頭で男子の元日本代表主将吉田麻也選手が日本の代表選手たちを激励しました。チームは10日に再集合し、14日に本番前最後の実戦となる国際親善試合でパナマ代表と対戦します。3大会ぶりのワールドカップ優勝を狙うなでしこジャパンに、昨年のワールドカップカタール大会でドイツ、スペインを撃破した男子の元日本代表主将が練習冒頭でおよそ2分間、自身の経験や侍魂を注入しました。吉田選手は、監督から急に振られたので準備していなかった。今までの自分の経験を話して、みんなでワールドカップを楽しんで頑張ってくださいという話をした、と笑顔で振り返りました。ワールドカップ開幕まで2週間。選手の表情もワールドカップに向かう一体感、集中の度合いも上がっていくものになった、と池田監督は手応えを口にしていました。マラソン女子歴代8位のタイム保持者、細田愛が七夕の短冊に書いたのは、日本陸上競技連盟は7日、来年夏のパリ五輪マラソン代表選考会、マラソングランドチャンピオンシップの出場選手発表会見を行いました。大会100日を前に行われた会見には、マラソン女子で日本歴代8位である2時間21分42秒のタイムを持つ細田愛選手が出席し、強い選手が集まる中、試合ができるのは楽しみと目を輝かせていました。細田選手は昨年3月の名古屋ウィメンズマラソンで マラソングランドチャンピオンシップ出場権を獲得し、同じ年の10月のロンドンマラソンでは自己ベストを3分近く更新して9位に入った注目選手です。今年3月の東京マラソンでは2時間22分8秒の好タイムで日本勢2番手の7位となり力を示しました。この日は七夕でもあり、短冊に書いた願いはパリ五輪の切符を勝ち取るでした。前回大会は出場を逃し、当日は現地でレースを見守った細田選手、当時のチームメイトの応援をしつつも、次はこの舞台に立って五輪の出場権を取りたいと密かに闘志を燃やしていたそうで、暑い方が寒いよりも得意、練習をたくさんしてスタート地点に立つ準備をしたいと話していました。元金プリ平野紫耀と神宮寺勇太がタッキー新会社に合流。元キング&プリンスの平野紫耀さんと神宮寺勇太さんが、元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が社長を務める芸能事務所 2B に所属することを7日夜発表しました。 2B の公式 YouTube チャンネルに生出演した2人は、2日に所属を発表した元 V6 の三宅健さんから花束を贈られて感激していました。ジャニーズのトップアイドルの電撃移籍は芸能界に衝撃を与えました。午後7時、2人は色違いのスーツに身を包み晴れやかに登場。平野さんは、新たな気持ちで挨拶報告ができてすごくハッピー。神宮寺さんも、お待たせしました、素敵な日に再会できたと喜びを爆発させていました。2人は5月22日付でキンプリを脱退し、ジャニーズ事務所を退所後、充電期間を経て1ヶ月半ぶりに公の場に登場しました。ジャニーズでトップ級の人気を誇った2人の門出に、視聴者は100万人を超え、その後行ったインスタグラムの生配信も50万人を突破しました。この日、神宮寺さんが、僕たちが発信するエンターテインメントで世界の人たちに笑顔を与える景色を日本の皆さんにも見せたいと宣言すると、平野さんも、俺も見たいと呼応。続けてコンサートをたくさんやりたいと熱い瞳で訴えていました。元高校球児の歌手新浜レオンが甲子園の始球式で豪速球。歌手の新浜レオンさんが9日、甲子園球場で行われたプロ野球阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズのファーストピッチセレモニーを務めました。新浜さんは、千葉英和高校時代は野球部で主将、捕手として聖地を目指した高校球児、福岡ソフトバンクホークス育成選手の重田智明投手と当時バッテリーを組みましたが、春季大会4強止まりで夢は叶いませんでした。この日は高校時代に使用したキャッチャーミットを手に、背番号2の阪神のユニフォーム姿で憧れの地に登場。左打席に立った阪神球団のマスコットトラッキーを相手に、外角高めへ剛速球を投げ込み、場内を沸かせました。悲願達成に、歌い手になりこうして甲子園に来られるのは本当に夢のようと感激。最新曲捕まえて今夜は公式 YouTube チャンネルで250万回再生を突破しています。重田投手とは、支配下登録されたら登場曲で自分の曲を使う約束をしていると明かし、歌い手の甲子園は NHK の紅白歌合戦、お互いに夢を叶えたいと力を込めていました。ウマ娘の藤田進氏、セレクトセールで爆買いだ。北海道苫小牧市のノーザンホースパークで開催された国内最大の競走馬競り市セレクトセール2023で、初日の10日は1歳馬セクションが行われました。サイバーエージェントの代表取締役社長である藤田進オーナーは、3頭の2億円ホースを含む計8頭を落札。セール本格参入から3年目の今年も、初日から税抜きで計10億4900万円を購入するビッグバイヤーとなりました。 セール開始早々、上場番号1番ヤングスターの2022を2億1000万円で落札。その後もストリートバンドの2022を1億2500万円、ソルベイグの2022を2億2000万円、スペシャルグループの2022を2億円で落札し、存在感を示していました。セール参加後、取材に応じた藤田氏は、落としたい馬を中心に競ってうまくいったと思います。嬉しかったのは1番ヤングスターの2022と101番スペシャルグルーヴの2022です。1番はもっと高くても行こうと思っていました。オーストラリア産のお母さんの初子でリバティアイランドのようになってくれればと思います。納得いく金額でした。総じて納得のいく結果でしたね、と総括しました。燃える闘魂が蘇る。10月にアントニオ猪木さんのドキュメンタリー映画公開。2022年10月1日に79歳で死去した元プロレスラーアントニオ猪木さんのドキュメンタリー映画アントニオ猪木を探してが10月6日に公開されることが11日分かりました。様々なことに挑み続けた猪木さんの真に迫る作品で、新日本プロレス創立50周年企画として制作。誰も知らない燃える闘魂がスクリーンの中に登場します。アントニオ猪木を探しては、猪木さんの壮大な軌跡を追ったドキュメンタリー。バカになれ、元気ですか、など誰もが一度は耳にしたことのある個人の言葉を切り口に、常識にとらわれることなく常に挑み続けてきた猪木さんの真の姿に迫ります。湯川氏は、この映画作りから猪木さんは多くの人から愛されていると改めて実感しました、と振り返り、天国の猪木さんに思いを馳せ、バカ野郎、こんな映画作りやがってと叱られるかもしれませんが、それでもいいから猪木さんの生の声が聞きたいですとコメントしています。キングカズ、今シーズンもポルトガルへ。56歳の元日本代表。サッカー J1 の横浜 FC は11日、元日本代表フォワードの三浦知良選手が昨シーズンもプレーしたポルトガル2部リーグのオリベイレンセの期限付き移籍へ向けて現地へ渡航すると発表しました。2月にもオリベイレンセに期限付きで加入した三浦選手は、4月にポルトガルリーグの最年長出場記録を更新。5月のシーズン終了まで3試合に出場しました。背番号11にちなみ、ポルトガル時間の午前11時11分に発表されました。オリベイレンセは昨シーズン18チーム中10位で、新シーズンは8月に開幕します。静岡県出身の三浦選手は2005年から横浜 FC に所属。2022年は日本フットボールリーグの鈴鹿ポイントゲッターズでプレーしました。オリベイレンセは横浜 FC の親会社が経営権を持っています。11月公開のゴジラ最新作、タイトルはゴジラマイナスワン。11月3日に公開されるゴジラ映画最新作のタイトルがゴジラマイナスワンに決まり、タイトル、ビジュアルとともに11日、東宝から発表されました。また、時代設定は第二次大戦直後の日本であることも判明しました。テーマは絶望。人々の絶望をさらなるマイナスに追いやる最強ゴジラの特報映像は14日から全国の映画館で順次公開されています。今回ゴジラ映画の初メガホンを取り、脚本と VFX も手掛けた山崎隆監督がタイトル、ビジュアルのロゴも自ら担当。その中で新作ゴジラの姿を初公開。トゲトゲしい背びれが見え、荒々しくも神々しい姿が伝わってきます。山崎監督は自ら監督したオールウェイズ続3丁目の夕日でも冒頭にゴジラを登場させ、映像監督を務めた埼玉西武園遊園地のアトラクションゴジラザライドでは驚異のゲスト満足度 97% を叩き出し、ゴジラ愛は人一倍。 今作では凶暴なゴジラを生み出しました。東方宣伝部は絶望の上のさらなる絶望に対し人々がどう立ち向かうのかも見どころですとしています。キャストは今後発表される予定です。サンスポ音声局しゃべる新聞。今回お届けしたニュースの元記事はサンスポウェブでお読みいただけます。概要欄のリンクからどうぞ。さて、金曜日の耳寄りサンスポ、今回も私加藤彩乃が担当いたしました。今週の私の注目ニュースは競走馬セレクトセールの話題。7月初めに実は私もノーザンホースパークを観光で訪れていて、その時はセレクトセールの準備の真っ最中でした。ノーザンホースパークは馬と触れ合えたり大自然を味わえる観光地としても有名で、競馬ファンはもちろん、そうでない方も楽しめる場所でとてもおすすめです。それではまた次回金曜日にお会いしましょう。皆様、良い週末を。